おはようございます。教会歴では、先週のですね、2月18日に灰の水曜日、まあ、英語で言うとアッシュウェンズデーでしょうか、その日を迎えてですね、受難節に入りました。この講壇のですね、白かった十字架の旗がですね、紫色に変わっております。受難節を表す、この色であります。今日はその受難節のですね、第一主日であります。で、灰の水曜日というわけですけれども、なぜ灰なのかと言いますと、まあ、それは古くからですね、この教会の中で、聖書に基づいて神様に対する罪の悔い改めの印という意味で、意味がですね、この灰には与えられてきました。旧約聖書の中にですね、神様に対してこの自分の罪に気づかされてですね、神様に対する自分の罪に気づかされた人がですね、この神様にこう懺悔するときにこの灰をかぶるというですね、そういうこの灰をかぶるという形でそのことを表すという、そういうことがですね、繰り返しこう出てくるんですね。まあ、もちろん今私たちがですね、まあ、そのようなことをする必要はありません。まあ、そんなことをしたらですね、ちょっと大変ですけれども、ただそのことを象徴する習慣というのはですね、今でも一部の教会でも残っています。灰の水曜日にですね、教会に集まって、そして一緒に礼拝をして、そしてその中で自分たちがそれぞれですね、1年間振り返って、ことは自分の失敗だったとか、あるいはその苦しかったこと、辛かったこと、そういうことをこう紙に書くんですね。で、それをですね、この一緒に礼拝の中で燃やすんです。と、燃やしたら何が残るかというと灰が残るんですね。で、その灰を水で溶かして、一人一人ですね、額にこう十字、牧師がですね、あるいは神父がですね、この額に十字架を記すというですね、そういうことをするんですね。実は私の最初の任地だった神戸栄光教会では、その儀式を今でもしておりまして、そちらのですね、今そこにまだいる礼拝守ってるですね、義理の父から灰の水曜日守ってきたよって額にですね、灰の十字架がついた写真が送られてきましたけれども、まあ、そういう習慣がですね、こうあるんですね。まあ、アメリカでもまだそういうことをしている教会もありますね。まあ、灰の水曜日はそういうことをですね、覚える、そこにやはりこう意味がこうあるわけですね。ただ灰の水曜日の灰は悔い改めだけを象徴しているんじゃなくて、先ほども言いましたように、灰の水曜日が受難節の始まりにありますように、灰は受難を覚えるということもですね、象徴しています。受難とは何でしょうか。受難には私はですね、二重の意味があると思っています。一つは私たち自身の受難です。皆さん一人一人がそれぞれの人生の中で経験してこられた、あるいは経験しておられる受難、苦しい経験ですね。病気をしたりですね、大切な人を失ったりとか、あるいは事業の失敗とかですね、そういう苦しい経験ですね、そうしたことが私たちの人生の中であるわけですけれども、人間関係のつまずきですね、そういう受難、悲しかったこと、辛かったこと、そのことを改めて、ああそういうことがあった、ああそういうことがある、そのことをですね、改めて心に刻む、それがこの受難の時である、受難節の時である。いやー、なんでそんなことをまた思い出さなければいけないんですか。もうせっかく忘れてたのにですね、もう思い出したくありませんよと、そう思われる方もあるかもしれません。自分の苦しかった経験ですね、そんなこと確かにですね、改めて思い起こすなんてことはしたくない、忘れてしまいたい、まあ、確かに私もそう思うんですね。 でもなぜその自分自身の受難を思い起こすことが記念されるのか、思い起こしなさいというですね、そういう時が与えられているのか、それはその私たちの人生の受難、人生でそれぞれ負った苦しみを一緒に背負ってくださる方があるんだ、くださってくださって追ってくださっている方があるんだ。いや、そのために私たち以上に苦しい受難の道を歩んでくださっている方があるんだ。そう、イエス・キリストの十字架のご受難ということ、そのことを深く胸に刻むために、私たちはまず自分自身の受難を思い起こし、そしてその上にイエス様のご受難を重ねて思い起こす。あ、イエス様があの私の苦しみを共に担ってくださったんだ、くださっているんだ。そのことが本当に深く私たちの心に腑に落ちてきたときに、私たちは本当にもう耐えられないような受難の経験からも解放されていく、癒されていく、そういうことを経験させていただくんですね。まあそのような受難節ですけれども、それはですね、イースターまでのですね、イエス様のご復活の日までの間の、その灰の水曜日からですね、ずっとこの数えて日曜日を除いた40日間というふうにですね定められています。なぜ40日なのかと、それがですね、まず一つはこの今朝与えられたマタイによる福音書の1章の12節から15節の中に、イエス様が40日間荒れ野で過ごされたというですね、まあ、そのことにこうつながっているわけです。まあ、このイエス様がですね、荒れ野で40日間過ごされたと、これはイエス様の活動のこの初めにあった出来事、洗礼を受けられてですね、イエス様がまず洗礼を受けられて、そこからまず宣教の働き、あるいは愛の技を始められていく、その最初に起こった出来事としてですね、まあ、このことがですね語られていますけれども、それは同時にこの後のイエス様のご生涯全体、そして何よりも先ほど申しましたように、イエス様が私たちのために背負ってくださったあの十字架の苦しみという、イエス様のご受難、その霊的な戦い全体を先取りする出来事として、ここで語られているということが言えると思います。洗礼者ヨハネから洗礼を受けられた後、イエス様は霊、つまり神様の霊、聖霊によって、荒れ野に送り出されるんですね。荒れ野っていうのは荒れ果てた不毛の地です。危険の伴う大変厳しい環境であります。あるいは砂漠を思い起こしていただきたいですね。もう水もない、本当にこの飢え乾く世界であります。実際ですね、イスラエルに行かれた方はご承知かと思いますけれども、今でもイスラエルにはですね、広い荒れ野がですね、広大な荒れ野がですね、広がっています。そのようなところに、イエス様は、まず神様によって送り出されたっていうんですね。イエス様が洗礼を受けられた時にですね、イエス様に聖霊が注がれて、そして神様は、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものだと、そう宣言してくださった。それなのに神様はそのイエス様をその後荒れ野へと送り出されたと言うんですね。一体なんでそんなことをされたんだろうか、なんでそんな厳しいですね、まあ、ひどいことをなさったんだろうかと思うわけですが、まあ、この荒れ野という、まあ、ここにも大変象徴的な意味が込められていると思うんです。それは、まあ、先ほど皆さんそれぞれのですね、受難の経験を思い起こすという話をしましたが、私たちの人生を 受難、さまざまな受難を経験する私たちの人生がこの荒れ野という言葉に象徴されているんだと思うんですね。まあ、先週は私たちの人生の旅路というのは時には嵐に襲われるような大海原を行く船の旅路のようだということをですね申しましたけれども、今日の箇所に重ねて言えば、私たちの人生とはまたある意味永遠に続く乾いた荒れ野を行くような旅路であるということが言えるのではないでしょうか。まあ、昔流行った演歌でですね、東京砂漠というあの演歌がありますけれども、まあ、どんなあの文化文明が発展してもですね、たとえ生活が便利になってもですね、そして人がたくさんいて賑やかのように見えても、いや、むしろそれだから一層そこでは人と人との絆が希薄となっていく、冷め切った社会が広がっていく、人の魂を植え乾かす砂漠が広がっている、そういうことが言えるのではないか。私は最初大学を卒業してですね、東京で働いてたことがあるんですけども、本当に満員電車の中、毎朝ですね通勤していく中でですね、ある時ですね、まるで自分がベルトコンベアに乗っているなんか部品のように思えてきたってゾッとしたことがあるんですね。そういう経験をしたことがありますけれども、まさにこうなんていうか、人がたくさんいて豊かなように見えるんだけれども、何か虚しいというかですね、恐ろしいような、本当にこう砂漠のような場所にいるようなですね、そういう感覚、皆さんもですね、もしかしたらそういうことを思ったことがあるのではないかですね。例えば今高校生なんかもですね、若い子たちも一緒にご飯を食べる仲間がいなくてトイレで食べているなんて子がですねいるんだっていう話を聞いたことがありますが、そういうですね砂漠が広がっている、そういうことがあるんじゃないか。あるいは以前も申しましたけれども、これは仏教でも言われることですが、生老病死というですね、人間にある本当に本質的な難、受難というものがある。生きるに難があり、老いるに難がある、病という難があり、そして死ぬという難がある、そういう厳しい荒れ野が私たちの人生を覆っている。最初から最後までそういうですね受難が覆っている、荒れ野が覆っていると言えるのであります。まさに私たちの人生は受難の荒れ野の旅路だということが言えるのではないでしょうか。けれども、その私たちのその荒れ野のような人生のただ中に、イエス様が、神の子が、その悩み苦しんでいる私たちのただ中に来てくださったんだ、そのことがまずここで語られているのであります。そしてそのイエス様はですね、その荒れ野に40日間とどまられた。そしてその中でサタンから誘惑を受けられたと言うんですね。サタンからの誘惑とはですね、どのようなものでしょうか。まあ、サタンというのはですね、まあ、分かりやすく言えば悪魔ですけれども、悪魔からの誘惑、サタンからの誘惑っていうものがあるんだと。この私たちの荒れ野のようなですね、荒れ野と言ってもいいようなこの人生の旅路の中では、サタンの誘惑がある、悪魔の誘惑があるんだっていうんですね。いや、そんな悪魔の誘惑なんて、悪魔なんかいるわけありませんよ、それは迷信ですよ、そういうことでしょうか。まあ、最近のニュースでですね、ある野球のですね強豪校の部員の生徒たちがですね、まあ、法に触れる罪を犯してしまって、まあ、逮捕されてしまうというですね、残念な悲しい報道がありました。まあ、その時紹介されたその加害生徒の生徒たちのですね反省の言葉がですね、私の心に残りました。彼らはこう言ったっていうんですね。してはいけないと分かっていたのにしてしまったと。してはいけないことをしてしまったと。つまりそれは、してはいけないと分かっていたのに、それが抑えられない衝動がどこから が自分のうちに働いてしまって、それでそういうことをしてしまった、そういうことがこう言えると思うんですね。でそういうことを昔から魔が差すっていうわけです。魔が差す、魔が差すっていう、この魔っていうのは間じゃなくて悪魔の魔ですね。魔が差す、何かあの絵に描いたようなですね、あるいはアニメに出てくるような何か黒いですね、羽が生えて、そして尻尾がトゲのある悪魔が現れてですね、そしてそういうものが現れたんだっていうなら、それは確かに迷信だと私も思います。でも魔が差すっていうこと、どうですか、この皆さんが人生生きている中でですね、一度でも魔が差すっていうことが起こったっていう経験、皆さんにはないでしょうか。それは日常的にこの世の人生生きる私たちに襲いかかってくる現実なんじゃないでしょうか。それは一部の弱い人だけの問題とか、そういうことじゃないんじゃないか。この魔が差すという問題は、そしてそれは他の人に対して、あるいは何か他のことに対してしてしまうというだけじゃなくて、自分自身に対しても魔が差すっていうことがあるんじゃないか。つまり自分の人生なんかもどうでもいいと思ってしまうような、自分の人生に絶望してしまうというような、そういう意味での魔が差すということも起こるんじゃないか。先ほどですね、罪を犯してしまった高校生たちの話をしましたけれども、今度はそういう面が彼らにとって心配になってくる。彼らが人生に絶望して、こんなことをしてしまったということで、彼らが人生に絶望してしまわないんじゃないかという、そのことがまた心配になってくるですね。まあ、本当にそういう意味で私たちの生きる世界っていうのは、あれのなんだ、悪魔の誘惑が絶えずやってくる、あれのである、厳しいあれのである。油断すれば私たちの誰もがですね、誰もに魔が差して人生を踏み外してしまう、そういう厳しいあれのを生きている。ただそのようなあれのにイエス様が来てくださったんだと。そしてそのイエス様もそのサタンの誘惑を身をもって受けてくださったんだと。しかもそれが40日間だった。この40日間というのはですね、何かあの1ヶ月とちょっと10日間過ぎたぐらいの年月だっていうことじゃなくて、月日だってことじゃなくて、聖書の中で40日っていうのは、これは完全数なんですね。完全数です。まあ、旧約聖書ではモーセがですね、出エジプトの旅を40年間ね、旅をしたっていう話がありますけれども、つまりこれは、人間の生涯の最初から最後まで、そのすべてにイエス様が共にいてくださった。私たちの人生すべて、最初から最後まで、あれののような厳しい、いろんなことが待ち受けている。そしてまた、悪魔の誘惑、サタンの誘惑が、いつどこでやってくるかもわからないような、そういう不安な、厳しい人生である。でも、その中で、私たちは一人ぼっちじゃない。イエス様がまさにその苦しみを共に受けてくださっているんだ。そのことがここに示されている。そういうことが言えるんじゃないかと思うんですね。本当にその苦しみ、その誘惑の困難さ、誘惑を退けることの厳しさを本当にわかる方としてイエス様が来てくださったんだ。イエス様も一緒にその困難を経験してくださっているんだと。そのことがここに示されているですね。そしてそれこそが、私は聖書が言う福音ということの大きな側面だと思うんですね。良い知らせ、福音というのは、これはもともと中国語ですけれども、良い知らせという意味ですけれども、それが良い知らせということなんじゃないか。イエス様が知らない、イエス様が共にいてくださらない皆さんの人生で経験された受難は、誘惑は何一つないんです。皆さんが経験されたいろんな苦しいこと、辛いこと、荒野のような人生がまさに荒野に思えるような、そういう経験、 そしてまたその中で受けた本当に魔が差してしまうような恐ろしい誘惑の経験をイエス様も全部経験してくださってるんだっていうことです。それが本当に福音であるし、そこに私たちの慰めがあり救いがある、私はそういうふうにこう思うんですね。13節の後半にはですね、イエス様がその時その荒れ野の中で野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていたっていうことがですね語られています。まあ、これも大変象徴的な情景だと思うんですね。野獣というどういう野獣なのかっていうことをこう思うわけですが、まあ、最近日本ではですね、熊の出没が話題になってですね、いやでも先生安心してください、九州では熊がいないんですよ、熊門しかいませんよっていうですね、誰かから教えてくださいましたけども、まあ、それはともかくですね、野獣というのはつまり私たちの人生を脅かす危険で恐ろしいものを象徴しているわけです。つまり今言いましたようないろんな人生でのそのいろんな苦しみ悲しみの経験、そしてまたいろんな誘惑魔が差すそういう経験、それがこの野獣ということでですね、こう象徴されているわけですね。他方で天使はですからその反対であります。天使はここでは希望と平安の象徴であります。私たちの人生はともすると様々な誘惑野獣のような恐怖や不安にさらされる厳しい荒れ野でありますけれども、イエス様がその荒れ野を行く私たちといつも共にいてくださるとき、そのことが本当にこの私たちにですね示され与えられるとき、イエス様が共にいてくださるそのときにですね、その荒れ野は相変わらず荒れ野でありながらも、しかしそこに希望と平安が不思議と与えられていく、不思議と道が開かれていく、また新しく立ち上がっていく力が与えられていく、そういう場所とへと変えられていくんですね。そのことが、まあ、この後14節15節に洗礼者ヨハネがこのユダヤ当局、ユダヤのですね、政府当局によって捕らえられた後にイエス様がガリラヤから伝道活動を開始はされたという、そこで神様の福音を伝えたというですね、そういうことが語られていますけれども、この洗礼者ヨハネの逮捕というのは今日は深く触れませんが、当時のですねユダヤの民衆大使を動揺させるですね、大変こうまさに悲しませる、この希望を失わせるようなまさに荒れ野のような体験だったんですね。まあ、今で言えばですね、本当にそういういろんなことがありますけれども、例えばロシアでこのナワリヌイというですね若いこの反政府の指導者がですね逮捕されて暗殺されてしまうということが、ありましたけれども、まあ、そういうことと似てるかもしれません。まあ、当時のユダヤの人々にとってはヨハネの逮捕と暗殺、まあ、処刑というのはですねそういう大きな、まあ、出来事だったわけです。でもそのような絶望の中でイエス様が立ち上がられて、たとえどんなに不安なこと絶望的なこと厳しい荒れ野のようなことが起こったとしても、私を信じ私の福音を信じて歩みには希望と平安が与えられる、道が開かれていくんだ、そのことをですねここでこう示してくださったわけです。時は満ち神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとイエス様はそのように言われました。まあ、時は満ちたと言うんですね。この時は満ちたというのはですね、コップにですね蛇口をひねってこの水を注ぐときにですね、だんだん今はちょっと節水ですからあんまり水は無駄遣いしちゃいけませんけれども、だんだんでもコップに水が溜まってきたらですね、やがて水のコップの表面が膨れ上がってきてこういっぱいになる瞬間っていうのがこうあるわけです。でそれを超えたらこう水が溢れ出すわけですね。その水が溢れ出す寸前、まさにそれがここで湧いている時が満ちたという、この満ちたという状況です。そしてもしその水が溢れないようにですね、無駄にしちゃいけないっていうんだったら、またもう一つ新しいコップをですね、そこに持ってきて、 このそこに水を注いでいくっていうことをしなければいけませんですね。それが今一つの時代が満ちて新しい時代が始まる時が来たんだと、そういうことをイエス様がここで言われている、時が満ちたと言われていることなんですね。今皆さんの一人一人のあなたたちの時が、一つの時が満ちて新しい時が始まろうとしているんだと、こう言われているわけです。聖書には二つの時を表すギリシア語が用いられています。この私たちのですね、今日例えば10時半から礼拝が始まりますとかですね、何時から何かをしなければいけない、いろんな私たちが時間の中でいろんなスケジュールを立てている、この私たちの時間、あるいはこの時計の針の時間、これを聖書の言葉、ギリシャ語ではクロノスという言葉を使っていますですね。まあ、クロノスという時計が以前ありましたけれども、クロノスですね。でそれに対してそれとは全く違う時間、時を表すギリシャ語があるんですね。それは自然の流れていく時間とは違う特別な意味を持つ時間、それによって私たち一人一人の、またあるいは社会全体が変わっていくような、そういう私たちと今までとは全く違う新しい生き方を迫ってくるとき、これをですねカイロスという言葉で表現しています。まあ、何か特別な時っていうとですね、私たちはついですね、例えばまあ誕生日の時とか、あるいは卒業式の時とかですね、あるいは誰か大切な人と出会った時とか、そういうことを思い浮かべてしまいますが、もちろんそれはそれで大切な時なんですけれども、むしろここで聖書が言っているこの特別な時、イエス様が言われたこの時というですね、この時の時、カイロスという時はですね、むしろそれとは反対と言ってもよい、人生の一大事の時、まさに荒れ野の極地のような時、そういう時のことを指しているんですね。まあ、最初に申しましたように、皆さんお一人お一人に受難の時があった、あるいは今がそうだっていう人もいるかもしれませんが、そういう時、それが実は私たち一人一人にとってのカイロスなんだ、特別な時なんだと、イエス様はそう言われているわけです。でその時がでも今満ちたんだと、もうその時が終わって新しい時が始まる時が来たんだと、こうイエス様はおっしゃってるんですね。佐藤勝っていうですね、同志社出身のですね、有名なクリスチャンの作家がいますけれども、私のその先生、佐藤先生はですね、以前ある本の中で、今私たちの日本人にとっての一つのカイロスは東日本大震災の時だったと、そんなふうにですね、まあ、ある本の中で書かれてましたけれども、まさにそういうですね、自分や社会や国の在り方が根底から揺さぶられるようなですね、そういう受難の時がカイロスであるというわけです。まあ愛する家族の死とかですね、本当にそういうこともカイロスだというふうにこう言ってもいいと思うんですね。一つの究極の受難の時であるというふうに言えると思います。あるいは何かですね、大きな病気を宣告された時、それもある意味でこうカイロスだと言えるかもしれません。でも先ほども言いましたように、イエス様はでもあなたがそうやって背負ってきたその受難の時、カイロスの時はもう満ちたんだと、もういっぱいになったんだと、十分満たされたんだと、そして今あなたは新しい時を迎える時が来たんだと、こうイエス様はおっしゃってるんですね。それはどういうことか、イエス様が時が満ちたと言われた後に、それに続いて神の国は近づいたと言われました。神の国っていうのは、まあ、これは天の国とも言われてますけれども、その本来の意味はですね、神様の愛と平安が満ち溢れる、そういう状況のことを表しています。先ほどコップの水がですね、満ち溢れる時が、その一つの時が満ちた時だって言いますけど、まさに神様の愛が満ち溢れる、そのことがこの神の国っていう言葉なんですね。その時が近づいてきた。つまりこれはもう受難の時が満ちたっていうことでワンセットなわけです。表裏一体なわけです。 あなたの受難の時がもう満ちて、そして神様の愛が満ち溢れる、あなたに神様の愛が満ち溢れる時が今近づいてきたんだ。しかもこの近づいてきたっていうのは、何か遠くからですね、やってきたっていうことじゃなくて、もう目と鼻の先だ。もう直前まで来ている。で、それは何を言ってるかというと、私、イエス様が、イエス様ご自身のことを言ってるわけです。私が来たということは、私が今あなたと出会っているということは、あなたに神様の愛が満ち溢れる時が来たんだ。あなたの受難の時はもう満ちたんだと。もう十分満ちたと。で、今からあなたが神様の愛に満ち溢れる時が来たんだと。こうイエス様はおっしゃってるんですね。イエス様が私たちのために背負ってくださる十字架のご受難と、そしてご復活という救いの御業の時、その時によって、それは完全に私たちのところに来てくださったのであります。この私たちの思いを、今日のですね、CS の礼拝でも、この復活っていうのは本当に私たちの思いを超えてるけれども、頭で理解をしようとしたらできないけれども、でも聖書にこう書いてあるから私はもう信じるんですと。ある時から信じるようになったというですね、話をCS の先生がしてくださってますけれども、まさに聖書が伝えているのは、もう私たちの思いとか想像を超えたことをイエス様がしてくださったんだということなんです。そういう形で神様の愛が満ち溢れるという、そういう時を与えてくださった。それがイエス様の十字架と復活の時として示されたわけです。そのことを通して私たちは、荒れ野のような人生の中で、どのような受難を経験したとしても、あるいはこれからそういうことがあったとしても、そこに愛の主イエス・キリストが共にいてくださる恵みに預かり、そしてそのイエス様から、愛の主から深い慰めを受け、希望を持って繰り返し、この人生の中で立ち上がって歩んでいくことができるのであります。皆さんお一人お一人が、ご自身の受難の時に、イエス様のご受難を重ねて、その救いの恵みに預かっていかれますように、心よりお祈りいたします。お祈りいたしましょう。主なる神様、あなたは荒れ野のような不安で厳しい人生、またサタンの誘惑も繰り返し襲ってくる私たちの受難の人生をただ上から見下ろすというのではなくて、そのただ中に、いやむしろ私たちよりも重たい苦しい十字架を背負い、私たち以上のサタンからの誘惑を受けられて、そのような形で私たちと共にいてくださり、その十字架と復活の御業を通して私たちに深いあなたの愛を示してくださいました。私たちの受難の時をあなたの愛と平安に満たされた時へと変えてくださいました。感謝いたします。どうかその恵みを覚え、あなたがいつもいかなる時も共にいてくださること、特に私たちが本当に苦しく受難の苦しみにあえいでいる時も、あなたが必ず共にいてくださることを覚え、あなたを見上げ、十字架の主と復活の主を見上げて、あなたに支えられつつ、そしてその中で互いに励まし合い、苦しんでいる者と寄り添い、大切にし合い、支え合って、祈り合って、この人生の荒れ野の中を共にあなたを見上げて歩んでいく群れとならしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。